この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第21章1節から4節です。ルカの福音書第21章1節以下。イエスは目を上げて金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた。そしてある貧しいヤモメがそこにレプタドーカを2枚投げ入れるのを見てこう言われた。まことにあなた方に言います、この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れました。あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は貧しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。この朝はこの箇所から自己からの解放と題してしばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。新しい年を迎えました。今年私たちはこの年間聖句としてこのカードに書かれておりますけれども、ヨハネの黙示録第21章の5節、見よ私はすべてを新しくする、この御言葉が与えられています。この箇所から先日の元旦礼拝の時に説教をいたしました。そこで私は私たちが新しくされるのは悔い改めの先に神は新しい事柄を備えておられる、そういう説教をいたしました。説教全体としてはそれほど厳しい説教ではなかったと、私は思っているんですけれども、説教を聞かれた方は厳しい説教という、そんな印象を持たれた方もあったかもしれません。悔い改めという言葉を聞くと、どうしても自分の振る舞いを反省して改めなければならないという、その部分がどうしても心にこう引っかかるわけです。けれども悔い改めというのは私たちが変えられていくときに、とても大切になるきっかけです。これはまさに神の恵みであるということを、ぜひ知っていただきたいとそう思っています。今日の説教の箇所は予定ではですね、この前のルカの福音書の第20章の45節からというふうになっておりました。けれども前回の説教の時に45節から47節にも、ここも同時に触れたということもあって、今回は21章からにいたしました。けれどもですね、21章からにしたんですが、やはりこの前の45節からのところが大事だなというふうに思っているところがあります。この45節からのところで主イエスは人前で見栄を張る律法学者たちに警戒するようにと話しています。聖書の御言葉に従って生きているはずの律法学者たちは神の御前で生きている、歩んでいるということを忘れてしまって、人々の前で自分を装う人となってしまっている、そのことを戒めておられるわけです。この律法学者たちはその自分たちがやっている振る舞いが神の前で問題のある行動だということにさえ気づいていないのかもしれません。主イエスがこのお話をなさったとき、律法学者たちは聞いて腹を立てたはずです。自分たちの振る舞いの何が悪いのか、 みんなやっていることだ、まあ、そう考えたかもしれません。あるいは私たちは人々に聖書に従って正しく生きるこの姿を示しているのだと考えていたかもしれません。多くの人々は律法学者たちのことを尊敬していました。自分ではなかなか聖書の教えを理解することができたとしてもそれを実行することができない。けれどもこの律法学者の先生たちは神の御前に忠実に生きている人たちだとそういうふうに思っていました。人から尊敬されもてはやされ人から褒められる生活というのは悪い気はしないものです。そういう生活が続いていくとどうしても人からどう見られるのかということに心が向いていきます。そして神様が自分をどう見ているのかということを考えることができなくなっていきます。そうやってこの律法学者たちは困っている人に親切をするそういう姿勢でやもめの家を食い尽くしたと主イエスはここで言っているわけです。善人のふりをして近づいていって弱い人に寄り添うふりをしながらその人たちに養ってもらうそんなありさまだというわけです。聖書の専門家である律法学者たちでさえそうだったわけですから他の人々はこの律法学者たちの姿が間違っているなんていうふうにはこうなかなか気がつきません。この律法学者たちの姿のことを神の前で悔い改めをすることを忘れてしまった人の姿、まあ、そういうふうに言うことができると思います。主イエスはこのような人々のことでとても心を痛めておられる。で、そういう律法学者たちの姿を嘆いておられるときに主イエスは宮の中で一人の人の姿が目に留まりました。金持ちたちが献金箱に献金を入れているその姿を見ている中で一人の貧しいやもめが献金をする姿が目に入ってきたのです。その人はレプタドーカを2枚献金の箱に投げ入れました。まさに律法学者たちによって食い尽くされている人と言われていたその人が神殿にやってきてなけなしのレプタドーカを献金したわけです。金持ちたちが我が物顔で献金している傍らでやもめがドーカを2枚献金する。このレプタドーカというのは当時のお金の中では最小の単位です。こう私たちのお金の最小の単位は1円玉ですけれども、まあ、銅貨ということだと10円玉ということになります。この銅貨を2枚投げ入れて主イエスがその姿をご覧になってこう言われた3節、誠にあなた方に言います、この貧しいやもめは誰よりも多く投げ入れました。まあ、この話はですね、理屈ではわかるんです。確かにこの人は自分の手持ちのお金のすべてを捧げたかもしれません。けれどもそれを聞くと私たちはこういうふうに考えるわけです。どうか2枚ぐらいではどうせ何にも買えない。ないも同然のお金なので、そのお金を献金すると言ってもそれほどすごいことなんだろうかというふうな、そんな印象を持つのではないでしょうか。まあ、それでですね、当時のお金の価値 レプタ銅貨2枚どのぐらいの価値だったのかと思ってちょっと気になって調べてみました。レプタというお金は1デナリの28分の1の価値なんだそうです。1デナリは大人1日の労働賃金です。まあ、よく分かりやすく例えるために1デナリは1万円程度というふうにまあ説明をします。でそうすると1万円の28分の1は357円です。1デナリ357円、2デナリだと704円ということになります。いやでも実際パートに私出てるけど1日1万円ももらえませんという方も多いと思うんですが、岐阜県の最低賃金がですね今1065円だそうです。まあ、よくあのパート募集とかって書いてあるので大体1100円って書いてあるんですね。でこの1100円で計算してもこんな細かい計算どうでもいいんですけども、そうするとレプタ銅貨2枚は628円、岐阜県だとそのぐらいの価値ということになります。まあ、1食ぐらいはなんとかなりそうな金額というふうに言ってもいいと思います。まあ、こうすると明日の食べ物を買うことができるお金があるかどうかわからない人が自分の持っているそのお金のすべてを捧げる、まあ、それがどのぐらいのことだったのか、まあ、リアリティを持ってイメージできるのかもしれません。でそうすると私たちはこう考えるわけです。じゃあ自分にできるだろうか。この時代のやもめという人は、まあ、こういう時代ですから収入がいつ入るかわからないような立場の人です。そんな中で自分のなけなしの生活費のすべてを捧げるということがどれほどの意味を持つのか。まあ、昨年芥見協会の総会の時に、まあ、1年間の予算を立てます。まあ、一応ですね前年度の実績に基づいて会計の予算を立てるわけですけれども、まあ、昨年は特に厳しくなることが予想されておりました。必要な分があって、まあ、それで予算を計上するわけですけれども、それだけお金が入る献金が入るという根拠はないわけですよ。去年あったというまあ、それが根拠といえば根拠ですけれども、で会計報告を見ていただくと分かるのですが、そういう中で今年昨年ですね予算を大幅に上回る献金が与えられております。まあ、これは本当に皆さんがですねこのやもめのような思いで献金をしてくださったことの表れというふうに言うことができるかもしれません。でこの献金の時に私たちの教会で必ず皆さんが1年に1度献金のお祈りをする当番が回ってまいります。当番に当たる人は何をお祈りしようかなって、まあ、その前からこう緊張しながらこう準備をされるわけです。でこのお祈りの時によく出てくる祈りのフレーズがあります。今私たちはわずかばかりの献金をお捧げしましたという祈りのフレーズです。多くの方がそういうふうにお祈りをしますので、どうやってお祈りしようと思う人は、このフレーズを入れたらいいんだなっていうふうに思いながらお祈りをされるのかもしれません。その時にこの言葉がどういう思いでこの言葉を言うのだろうかっていうのをですね、ちょっと想像するわけです。でその時にある心の中の思いは実際に自分が捧げたものはわずかですというそういう思いがある人もおられると思います。あるいは今日の聖書の箇所を思い起こしながら自分がわずかばかりの献金を捧げた姿を主がご覧になって、この人は誰よりも多く捧げたと主が言ってくださる、そういう姿を思い起こしながらこの献金の祈りをなさる方も あるかもしれません。このような捧げ物を主は受け止めてくださるに違いない、そう信じて私たちは今捧げましたこのわずかばかりの捧げ物を主よどうぞ受け取ってくださいと、まあ、そういう思いでお祈りをする。あるいはここにいる立法学者たちのように、自分が捧げたものがことが気になって、まあ、それを口に出す謙遜さを表さないといけないよなと思いながら、その祈りの言葉を口にされる場合も起こりうるのかもしれません。その心の中にある思いはもちろん誰にも分かりません。ただ主だけがご存知です。ただこういう聖書の箇所を説教するときにですね、難しいなと感じるのは、ここでなしたやもめの献金があまりにも理想化されて、持っているものは全部献金しないといけないのかもしれないみたいなですね、そんなことになってしまわないかという、そういうことを同時に思うわけです。どこかでそんなプレッシャーをみんなに与えてしまうのではないかという、そんな気もします。今日の主題は献金ではありません。その捧げ物をするときにどんな思いがあるのかということに目を向けていただきたいのです。明らかなことは、ここで捧げ物をしたやもめはどういう動機であったのかは分かりませんけれども、自分が与えられているものを全て捧げても良いと思ったのでレプタ銅貨2枚を捧げた。自分のわずかばかりのお金を全て捧げます。それは神の御前で自分の将来の不安だとか、この先のことがどうなるのかという、そういう心配があるはずですけれども、そういう不安の中から心が自由になって捧げ物をしたということです。ここにやもめの信仰の姿が見えます。そしてこのやもめの姿を主イエスがご覧になられたときに、主イエス自身がこの姿から非常に慰めを受けたのだと私は思うのです。というのは、主イエスはエルサレムにおいでになられたのは、この後ご自分自身を神様にお委ねして十字架にかけられるためでした。主イエス以外誰にも理解できないような神への信頼を自分自身が表そうとしている。このやもめもまた自分のことを全く神様にお任せして自分の持っているものを全て捧げてしまうという、そういう信仰の姿を主イエスはここで見出したのです。これこそが信仰の姿だと主イエスは思ったのだと思うのです。この人の姿に主イエス自身が励まされた。ここに自分のことから自由になっている一人の小さな信仰者の姿を主イエスはご覧になられたはずです。今日私は一つのお祈りを紹介したいと思っています。それはマザーテレサの祈りです。マザーテレサのことを多くの方が知っておられると思います。この人はインドのカルカッタで貧しい人々や病気の人々に寄り添いながら、行き場のない人、死を待っている人を看取り、最も貧しい人に寄り添うことを大切にしてきたカトリックの修道女です。この人はノーベル平和賞を取り、現代の聖人として数えられた人でも、 このマザーテレサの祈りの中に自己からの解放という祈りがあります。これを皆さんに紹介したいと思います。主よ、私は信じきっておりました。私の心が愛にみなぎっていると。でも胸に手を当ててみて本音に気づかされました。私が愛していたのは他人ではなく、他人の中に自分を愛していた事実。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、私は思い込んでおりました。私は与えるべきことは何でも与えていたと。でも胸に手を当ててみて真実が分かったのです。私の方こそ与えられていたのだと。主よ、私が自分から解放されますように。主よ、私は信じきっていました。自分が貧しいものであること。でも胸に手を当ててみて本音に気づかされました。実は思い上がりと妬みの心に私が膨れ上がっていたこと。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、お願いいたします。私の中で天の国とこの世の国々とが混ぜこぜになってしまうとき、あなたの中にのみ真の幸福と力添えとを思い出しますように。マザー・テレサのような人でさえこのような祈りをしていることに私自身驚きを覚えます。祈るときに自分の胸に手を当ててみると、自分の中に自分自身が大切にしている醜い自分の姿があることに気がつくというんです。この人は本当に人によく見られたくて活動していたのではないことがよくわかる、そういう祈りだとも言えます。マザーテレサはその働きの中で祈っていく中で自分の中にある醜い思いがあることに気がつく。けれどもそんな時にそのことに気がつくのなら神にお祈りをしてそういう自分から解放される道があるということをマザー・テレサ自身よく知っていました。悔い改めが自分を自由にするのだということを知っているのです。自分の醜さを見つめつつそれを神様にお委ねしてしまうことを通してそういう醜い思いから解放されることを願っているのです。自分のことを神に委ねて祈る、この祈り、それが悔い改めの祈りです。この貧しいやもめの振る舞いもまさに自分のことを神様にすべて追いだめする、そういう捧げ物でした。大切なのはお金の金額のことではないのです。その心がどこにあるのかということです。主イエスは私たちの心をご覧になられるお方です。そしてこのお方は 私たちのことをよりよく導いてくださるお方です。この主に信頼しお委ねする、ここに信仰の姿があります。私たちの主は私たちの生活のすべてを受け止め、私たちを支えてくださるお方です。お祈りをいたします。我が神、我がすべてよ、あなたは私たちの神主です。あなたがすべてのすべてです。私たちもまたあなたのものです。あなたに委ね、あなたに託していくことをどうぞ私たちに教えてください。主を見上げ、主を知り続けていくことができますように、私たちをお導きください。あなたが私たちを愛してくださる方であり、あなたが私たちのことを支えたいと願っていてくださる方であり、そのことに目を向けさせてくださって、あなたにお委ねしていくことのできる、そのような信仰を私たちにお与えください。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。